こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は、NHK の人気がやる気番組ブラタモリの公式ガイドブック第13巻で、京都の清水寺と祇園、黒部ダム、立山を扱う気候教養本です。番組の放送回をもとに、地形地質都市の成り立ち、信仰や産業の背景を結びつけながら、なぜその場所が今の姿になったのかを読み解きます。単なる観光案内ではなく、現地の景観を地学や歴史の視点から再発見させる構成が特徴です。清水寺では、京都盆地の断層地形や山道の形成、祇園では花街の移動と都市インフラの変化、黒部ダムでは難工事と電力需要、立山では北アルプスの地形と信仰が扱われます。旅の楽しみを知的探求へ広げる一冊として位置づけられています。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に清水寺を断層と山道の地形から読み解く視点、清水寺の章は名所の成り立ちを歴史的逸話だけでなく地形そのものから説明する点が核になっています。京都盆地は断層運動によって形作られ、その地形条件の上に清水寺が立つことで現在の眺望や山道の流れが生まれました。本書は清水の舞台を単なる寺院建築としてではなく、増加する参拝者に対応した後からの工夫として捉え、場所の利用方法が時代とともに変化したことを示します。さらに音羽の滝や谷の交差といった要素を合わせてみることで、観光客が感じる宗教的神秘と地学的な合理性が重なっていることが理解できます。こうした説明は寺社を信仰の対象としてだけでなく、土地の条件と人間の活動が交わる結果として見る視点を与えます。名所の印象が背景を知ることで大きく変わる章です。次に祇園の花勝は都市改造と交通変化で形作られた。祇園の章では華やかな花街のイメージの背後にある都市史が丁寧に掘り下げられます。重要なのは祇園が昔からその姿だったのではなく、鴨川の堤防整備や川幅の変化、市電の敷設といった都市インフラの変化によって機能や立地が移っていったという点です。本書は花勝を芸妓を見せる店、食事を提供する店、客を集める店などの分業によって成立する場として説明し、洗練された接客文化が単独の建物ではなく、景区全体の仕組みに支えられていることを示します。これにより、一見さんお断りの慣習も排他性だけでなく、客との関係を維持するための社会的な仕組みとして理解しやすくなります。観光地として見える祇園の風景が、実は川と電車と小習慣の積み重ねでできていることを示す都市文化の章です。さらに、黒部ダムの建設史を高度成長期の電力需要から見る黒部ダムの章は、秘境に巨大構造物がなぜ必要だったのかを技術史と社会史の両面から説明します。背景にあるのは戦後日本の電力需要の急増であり、黒部川水系の水力資源がそれに応える切り札として位置づけられました。本書は単に大きなダムとして紹介するのではなく、険しい地形、資材運搬の困難、厳しい自然条件の中で建設が進められ多くの犠牲を伴った難工事だったことを伝えます。さらにダム周辺の地質として上流側と下流側で異なる岩質が示され、地盤条件が構造物の計画と安全性に直結していることがわかります。黒部ダムを観光名所として見るだけでは見えない国土開発、エネルギー政策、土木技術の結節点として捉えることができる章です。巨大建造物の迫力だけでなく、その背後の必要性と代償を考えさせます。そして立山は北アルプスの地形と氷河の痕跡で神秘性が生まれる。立山の章では山岳信仰の神秘性を自然地形の成り立ちと結びつけて説明します。北アルプスの山並みは単独の山の集まりではなく、複数の地質条件と地形形成の結果として現在の姿になっており、そのダイナミックな景観が古くから特別視されてきました。本書は立山周辺に残る氷河の影響にも触れ、険しい山岳地帯が単なる高山ではなく、長い時間をかけて形作られた地質学的な現場であることを示します。その上で、立山信仰が自然の意図と結びつき、神秘的な意味付けを与えてきたことを読み解きます。自然現象を神話や信仰だけで説明するのではなく、地形の壮大さが人間の精神文化を生んだという関係を示しているため、宗教史と地線学説の橋渡しとして機能します。山を風景として眺めるだけでなく、そこに積層した時間を感じさせる章です。最後に番組の再現ではなく、現地理解を深める公式ガイドの役割、本書の価値はテレビ番組の内容を単に紙面化した点ではなく、現地をより深く理解するための補助線を引いていることにあります。放送では流れの中で印象的な部分が中心になりますが、書籍版では地図、写真、補足説明を通じて歩く順序や地形のつながり、背景となる歴史情報を整理しやすくしています。そのため、番組を見た読者が記憶を再確認する用途にも、初めて触れる読者が観光前に概要をつかむ用途にも向いています。 また扱う地域が京都黒部立山と離れていることで都市史宗教景観土木技術山岳地形という異なるテーマを比較しながら学べる点も特徴です。各省が別の知識分野を横断しているため旅の案内書でありながら教養書としても成立しています。現地訪問の前後で読むと風景の見え方を大きく変える設計になっている一冊です。結論としてこの本はブラタモリの世界観を楽しみたい読者だけでなく京都や黒部ダム立山を訪れる予定のある人あるいは一度行った場所を別の角度から見直したい人に向いています。観光名所を写真映えや定番情報で紹介するガイドブックとは異なり地形、地質、都市の変遷、進行、産業史を結びつけて場所の意味を説明する点に独自性があります。清水寺や祇園は文化財や繁華街として知られていますが本邦を通すとその背景に断層や川の改修自然の影響があることが見えてきます。黒部ダムや立山も絶景スポットとしてだけでなくエネルギー政策や氷河地形、山岳信仰の文脈で理解できるようになります。番組の放送を保管する資料としても旅の予習復習用としても有用で現地の景観を知識と結びつけて読む楽しさを教えてくれる一冊です。ご支援いただける場合は NHK ブラタモリ制作ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。